こちらは川内放送局です。 FM86.0MHz で放送しています。ただいま流れている曲は小野真世作詞作曲の小さな靴で、東日本大震災復興応援ソングです。川内放送局のテーマソングとなっております。川内放送局は福島県地域づくり総合支援事業として実施しています。緊急時には出力をアップして災害放送局として放送します。本日は開局を記念して、表郷それから、富士山からおいでいただいております。まずです、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
まあ、一人ずつですね、自己紹介をして、もらいたいと思いますけども、じゃあ富士山クラブからどうぞ。はい、
富士山クラブの事務局長をしている青木直子と申します。日本のふるさと富士山から川内村を応援するために今日はやってまいりました。
はい、ありがとうございます。じゃあ表郷の方。はい、はい、
福島県中通り、白川市表郷ボランティアネットワークからの、沼田と言います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、それじゃあ戸田の
今日は、NPO 法人ワーク埼玉の代表理事をしています山中と申します。
はい、申し遅れましたけども、災害支援団体ネットワーク代表理事の松尾と言います。パーソナリティを務めさせていただきます。まずですね、一人ずつにこの放送局できたんですけども、まあ、それについてちょっと感想をですね、まず富士山クラブからどうでしょう。
そうですね、うん、この村の情報発信基地として、うん、皆さんがここのラジオを聞いたりとか、ね、またこのラジオから全国に、うん、まあ、うまくつながるようになればいいなって、うん、コミュニティの一つの目玉としてなっていただければいいなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ表郷の方どうですか。はい、こういうの
地元、まあ、白川市表郷にはまだまだこういったラジオがないんですが、うん、この川内村、まあ、村というところで、うん、こういった、FM を立ち上げるということの素晴らしさに、うん、まず、素晴らしいなということを思います。またこういった機会を、呼んでいただいた、まあ、埼玉、まあ、NPO の松尾さんには本当に感謝しています。非常にこういった、電波を通して、皆さんに地元でこれだけ頑張ってんだよっていうところを、うんうん、訴えていくっていうのは非常にいいチャンスなのかなと思います。
まあ、表郷にも作りましょうね。
ちょっと詰まってしまいましたな。頑張っていきたいと思います。
は
い、
山中さんどうでしょう。
はい、今私たちは福島県の、福島基幹支援事業という県外避難者支援事業で、障害者の相談とか受けているんですけれども、結局声なき声の会というか、だんだんこう見えなくなって、今までは、被災者が大きく塊で見えてたのが、その中で埋もれてた声を拾わなきゃいけないんですね。そういう時こういう小さい放送局が、市民率っていうかな、市民が発しられる情報っていうのがこうできてくるっていうのは素晴らしいことだなと思ってまして、やっぱり先進事例として川内村、そういう意味では福島の中でも、一つのモデルんじゃないかと思って、そのモデルとしてこれからどういう情報を発信できるのかと、非常に楽しみに思ってます。
はい、ありがとうございます。まずちょっと自己紹介が軽すぎたので、まあ、富士山クラブどういうことやってるのかなっていうことをちょっと説明していただけますか。
富士山クラブはもうそのままの通りで、うんうん、富士山の自然環境を守る活動を何でもやってます。うんうん、清掃活動から森づくりから子どもたちの環境教育までやっていますけれども、まあ、一つ富士山だけではなくて富士山から日本を変えるということで、うん、富士山でやってる活動が日本に伝わればいい、日本全国に広まればいいなということで、うん、一生懸命やってます。全国に、1200人ぐらい会員がいて、うん、福島にも熱烈な会員さんがいて、うん、毎年富士山に登られる方もいますので、すごく親しみを、福島でも親しみを感じて今ここに来ています。
はい、表郷の方は合併して、なんですよね。ね、表郷の皆さんが集まって地域活動ということなんですけども、ちょっとそこへもう少しちょっと説明していただけますか。
はい、 表郷ボランティアネットワークの、まあ、先駆けということなんですが、うん、社会福祉協議会で、立ち上げてもらったボランティアセンター、うん、平成14年に、立ち上げてもらったそのボランティアセンターが、まあ、うん、礎となって、うん、平成21年に確か21年か22年にあの NPO として、うん、ボランティアネットワークという形で立ち上げさせてもらいました、うん、で主な活動的には、まあ、ボランティア一般なんですが、うん、まず一番最初になったのはやっぱり平成23年 3.11 の災害が、うん、主にそこからやっぱりその復興支援とか、うん、まあ、活動が主に大きくなりまして、うん、で今回もこういった川内村 その去年のお祭りに混ぜ出してもらってから、うん、あのいろいろと活動を出しており、うん、もらっております。
そうですね、昨年の川内復興祭にはあの大量の飲用水を持ってきていただいて、まあ、また、まあ、食べ物を作ったりとかそこについてあの人的な、応援をしていただいて非常に感謝しております。まあ同じ福島県内で、まあ被災も受けられたと思いますけども、まあ、それで川内村にも入っていくというそういうふうな活動をされているというふうに思っております。はい、ワーク埼玉は今福島県の事業をちょっとやってますよね。まあ、そこについて少し説明をしてもらえますか。
まあ、ついでなんですけど表郷は戸田市と友好姉妹都市で、まあ、表郷じゃなくて白川市ですね、うん、で実は表郷の最後の村長の滝田さんというとこ、うん、バイオ燃料の装置を戸田のを使ってるんですよね、うんうん、でそういう関係で今度川内村にもバイオ燃料の、うん、そういう実験装置みたいなのを置いて、やってるところなんで、うん、なんかそういう因縁っていうかな、うん、非常に、ネットワークですよね、そういう形で、やっぱりなんかつながりがあるなって気がするんですけども、うん、今私たちが福島県から委託で受けてる、仕事自体は、県外避難っていうことで埼玉県内に避難してる方の中の、障害者のいわゆる就労とかそれから障害児の保護者の皆さんの、就学あるいは生活全般の支援をするという形で相談業務をやるっていうことなんですけども、その際実は、ですね、自治体ごとにこう避難してるあるいは避難所があったりあるいは施設として固まっているとかいいんですけど在宅で、避難した障害者の方っていうのは大都会の埼玉市なんていうのはやっぱり85万人とかっていうところで砂の中に巻いちゃったような形で、情報を集めるって非常に大変なんですよね。特に障害者の中でも避難所でも、まあ、規制を上げたりするっていうことで、家族の方が気を使って車の中で、避難してたり避難所に一緒に住まないで、まあ、壊れた自宅の2階にひっそりと暮らしてたっていう形でやっぱり目に見えなくなった。でそういうことを、避難所を回って今の避難している方たちが都会で、カフェなんかに集まっている時に言うとハッと気がつくっていうんですよね。教えられたっていうか、自分たちが逃げるのに精一杯だったあるいは次の暮らしのことだけ考えてたけど自分たちの中にももっと助けられるものがいるんじゃないか、そういうところを思い出してあの方たちどうなっちゃったかなとかそういうことへ目をやると、だからいろんなこういうつながりの中で気づかされることってたくさんあるんで表郷なんかのあともう一つは表郷とのあれですと、震災になった時戸田市はすぐワゴン車3台を派遣するんですよ。これ協定があったからなんですよね、うんうんうんうん、で、表郷までバイオ燃料で使ってた戸田から送って野菜なんかを運んできてもらったり湯の掘りに使ってた、ワゴン車が宮城復興センターに寄贈されてるんですよね、うんうん、だそういうやっぱりつながりっていうのは非常に大事で、うん、やっぱりこう情報の中から人間的なつながりができてくるっていう意味でね、非常になんかそういうもののきっかけになるもう国づくりも違ったものができるんじゃないかという意味では、非常にねこれからのネットワークっていうのは大切だなと思います。
そうですね、ここの FM 局はですね通常は東京の、FM 西東京と埼玉のスマイル FM 局のサテライト局として運用をしていこうというのは、まあ、 ビジネスベースでですね、コミュニティ FM 局をやるというのは非常に広告収入でやるというのは非常に厳しいというふうに認識してるんですね。ただこのネットワークの中で東京埼玉の放送局の一部分としてやっていくと、それと、まあ、微弱な電波放送、まあ、災害時にはそれが出力アップで使える放送局にしようというのが一つ拠点としてあると。まあ、それと少しですね、見た目こう見るとラジオ針で外に向けてるわけですね。これあえてそういうふうにしてるわけですね。そうするとこの放送局が一つの拠点になって、まあ河内村の村民の方がこう入ってきて、これを、一緒にですね放送に携わってもらって情報発信をすることによってつながっていく、この拠点になればいいと思ってるんですね。それと今こういうインターネットが非常に発達してるわけですから、今現在ですね、カメラが2カメラ、2カメラありますけども、それから映像をユーストリームみたいな形で放送してっていうか配信していくと、まあ、そういうスイッチングの機械なんかがここに設置しているということで、とりあえずこういうものを見ていただいて、まあ、村レベルでもできるということなので、まあ、白川市になりましたから表子も大丈夫かなと、富士山の山の上も大丈夫かなというふうに思いながらね、設備ができているということで、まあ、そういうことを含めたね、この設備とかいうのについてなんかね、どういうような広がりができてくるのか、ちょっと感想を、もう一度ね、青木さんどうですか？
そうですね、インターネットとかを使ったりとか、双方向、リスナーからこう、今ツイッターでも何でもあるんですけれども、
そうですね、
そういうものをこう顔が見えてたりとか、あとこう声がそこに誰がいるのかが分かると、より親しみも感じたりするので、そういうことで離れているから心も離れているんじゃなくて、離れていても心はつながっているような形になればいいなと思いますので、これ川口村だけのコミュニティ FM じゃなくて、それがいろんなところに広がって、全国どこにいても、川口村ってこういうところだよねとか、こういう人がいてこんな番組やってたよねとかっていう風な形で、うまくつながっていけばいいなと思います。
そうですね、まだちょっと準備が全部終わってないんですけども、街頭テレビじゃないですけども、このテラスのところに少し外向きにですね、カメラ、テレビがあって、でこれが今度違う場所で、例えば埼玉のスタジオでやってるのはこれだよというのが見えてて、ここも見えるとか、そこでお互いにつながっていくって言いますかね、そういうネットワークができればいいかなというふうに思ってるんですけどね。表子はなんかやる気がだんだんと出てきましたか？
少しずつ、ね、いろいろ参考しながらやらせていただきたいなと思っております。
はい、じゃあワーク埼玉の方はどうでしょう。
今富士山クラブが言ったみたいにね、富士山の上から電波飛ばしはもっと広くいくんじゃないかと思うんですけど、やっぱり川内の湯でね、こういう放送が聞こえるとか、でそれをまた埼玉でも聞こえるっていう意味では、今までのコミュニティの FM とも違うね使い方で、やっぱりそういう小さい輪がどんどんネットワークで広がっていくっていうのは面白いなと思うんで、ぜひ表郷も
プレッシャーかかりますね。
非常にありがたいプレッシャーでございます、ね、
現時点でですね、この私どもとネットワーク組んでるのが、西東京市の FM 西東京、それと朝霞市のスマイル FM、 それから埼玉市とここということでですね、4つがこう連携し合いながら、番組をうまく流せるように、ただやはり人材育成といいますかね、これをある程度使えるように研修会等をですね開いていきたいと思ってるんですけども、そこを含めながらね、ちょっとどんなもんかっていうので研修会企画しますので、参加しながら、じゃあ自分たちでこのくらいはできるよねっていう風になっていけばいいのかな、 というふうに思ってます。それでまあところでですね、まあ、今日はこの放送局に合わせてですね、まあ、遠くから川内村においでいただいたんですけども、まあ、川内村との関わりといいますか、それと川内村についてのまあどういう、まあ、支援といいますかね、そういうところについて何かこうアイディアとかですね、まあ、こういうことやっていきたいというのがあればと思うので、また富士山クラブからになりますけど、どうぞ。はい、
本当実を申しますと今日が初めてなんですけれども富士山クラブの今回こういうふうに来たのは、うん、まあ、ある理事が一つのきっかけなんですけれど、富士山クラブでも最初3.11が起きた時に何かしなきゃいけないって言っても、うん、顔が見えなかったというか、どこと何をすればいいのかがよく分からなくて、うんうん、どうしたらいいのかなっていうので、まあ、つてのつてでいろんなところ行ったりしたんですけれども、うん、まあ、これが一つのきっかけで、うん、何かこう結びつきができればいいなと思ってます。で、富士山クラブでいつも富士山クラブ T シャツを売っていて、うんうん、それうちの一部をいつも被災地募金としてずっと積み上げてるんですけど、そこの使い道も全然今のところなくて、ちょっと溜まってたりなんかするんですけれども、まあ、そういうこともせっかくのこれも全て縁ですので、うんうん、何かの形でこう川内の皆さんとつながることができたらとか、何か一緒にすることができたらというふうに思ってますので、うん、逆に、まあ、今後これを聞いていらっしゃるリスナーの皆さんにそういうアイデアをいただければ私たちも一緒に考えていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、表郷の場合は被災地であり、また支援者にもなってるわけですけども、そこについてどうでしょうか、川内村は特に。
はい、はい、川内村の方々には、うん、まあ、震災で避難という形で、うん、まあ、各地に、行かれたんですが、中にはこう表郷の方の関の里というところに来て、うんうん、何名か、まあ、被災されて、うん、その中から少しずつ、まあ、ボランティアネットワークの事務局に遊びに来たりして、そういった友好関係と、うん、また表郷の村長、うん、滝田さんと、うん、遠藤友好さんの、うん、まあ、友好関係というものもあったりして、まず一つ一つこうお互い顔を見ながら、うん、来れる時に来て、どういうところがやっぱ必要なのかっていうのを、まあ、何度もそうやって足を運びながら、うん、必要なものとか、うん、そういうのを協力できればなと思っております。
はい、ありがとうございます。ワーク埼玉は特にバイオ施設をね、川内村に寄贈していただいておりまして、今後これをですね、うん、地域拠点の中で活用していきたいなと思ってますので、まあ、そこについてどうでしょう、山田さん。はい、
我々、ワークスタイルをこうスモール型とかホーム型っていう、まあ、双方ですね、そういうのを、まあ、メインに活動してるんで、そこから、地元でやれるものっていうのはやっぱ産業を作っていくとか、まあ、仕事を作っていくっていうことも含めてね、バイオ燃料で廃食油から、リサイクルで燃料を作ると。で、川内村へはそのバイオ燃料プラス、バイオの中でもバイオエタノール、つまりお米から日本酒を作るのと同じ技術で、それを蒸留して、まあ、バイオエタノールですね、ガソリンの代わりのものを作れるとか、あるいは植物工場で朝鮮人参を作って、それを、なんですかね、サプリメントにして、販売まで、そういう、まあ、6次産業ってやりますね、6次化っていう、そういう形でね、新しいなんか仕事を作ってくるヒントっていうのをこうどんどん今出してるんですよね。その時にやっぱり川内村の中で NPO が起こるような力っていうのが、例えば表郷とかは滝田さんがそういうのを火をつけるから、活発だし、だから農業でもね、どうやってお米を売るか、どうやって野菜を売るか必死で考えて、まあ、戸田市だとか川口だとか売りにも来るし、行商もやると、まあ、そういうパワーってありますよね。だから川内村にもね、やっぱり僕らはこのよそ者でバカ者だけど、やっぱ若者がね、そういうのを一緒になってやっていけると、それがさっきのネットワークを作っていく一番のもう パワーだなっていう気がするんでね、逆に言うと表郷のそういうノウハウを川内村の若者たちにもねやって、増やしていってほしいなと期待してます。
はい、特にですね、バイオの原料になる廃油がですね、川内村ではちょっと揃わないんじゃないかって言われてるんですよ。ですから表郷の方からね、少しそういう原料供給もしていただければなと というふうに思っております。まあ、本日はどうもありがとうございました。またあのおいでいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
争うことは意味がないと気づく。君ならできる。線の声を合わせ。思いかない。